前回言いましたように神様によるイスラエルの選びは全く神の自由な無条件な恩恵に基づくものでありました。神の愛と恵みがなければこの神の選びの光栄もなかったわけです。前回も引いた申命記7章6節以下、あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが地のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。このように何の価値も功績もなかった民が、ただ神様の一方的主権的な愛と憐れみによって選ばれた。これがイスラエルの選びの真相であります。そうであればイスラエルの側にはおのずから神への感謝と神に仕える謙遜の思いが生じてくるはずであります。この神の一方的主権的な恵み、このことこそがイスラエルの選びにおける最大の論点ポイントでありました。ですからもしイスラエルが自分たちが優れていたゆえに、強かったゆえに、能力があったゆえに選ばれたのだと考えたとしたら、それは甚だしい誤解と言わなければならないわけです。イスラエルは歴史の経過とともにこの最も大切な点を曖昧にしていきました。あるいは甚だしく取り違えました。弱く罪深く頑なな民を愛し、ご自身の民としてくださる神への感謝と謙遜の思いがいつの間にか自然的な誇り、的外れの先民意識、あるいはプライドといったものにすり替わっていったわけです。そして神が自分たちを選ばれたのは、それに見合う能力や資質が自分たちに備わっていたからであるという誤解に陥ったわけです。そうした意識の中でイスラエルは神が自動的に自分たちを救うのだという思い込みに陥って、生ける神の前で自らのありようを厳しく問うことをやめて、その結果霊性は麻痺し、律法を捨て反身の罪を重ねていくことになったわけです。それゆえ主は言われます。2節、私はお前たちを全ての罪のゆえに罰する。選びの民である我々を神が滅ぼすはずはない、罰するはずはない、こういう楽観主義は通用しないのです。神様は愛の神であられると同時に義の神であられます。選びの民であるかどうかにかかわらず、神の義の計りは全ての人々民族に適用されます。そして神の義に背いた者が神の審判を受けるのは必然であります。罪に落ちたイスラエルの滅びは不可避であります。それゆえアモスはもうすぐ訪れる大きな地震ということに触れておりました。この3章の3節以下でアモスは畳みかけます。困難な旅路を共にする2人の旅人が、うちは合わせもせずに出立するはずはない、獲物も捕らえていないのに獅子が満足そうなうなり声を立てるはずはない、鳥を捕らえる罠は鳥がかかりもしないのに作動するはずはない、戦争が始まったことを告げ知らせる合図の角笛が町に鳴り響くとき、人々は恐れおののかずにはいられない。そして 8節、獅子が吠える、誰が恐れずにいられよう、主なる神が語られる、誰が憂言せずにいられようか。私が初めてこの三章八節の獅子が吠える、誰が恐れずにいられよう、主なる神が語られる、誰が憂言せずにいられようか、この御言葉を意識したのは神学生時代でありました。旧約聖書神学の授業の時に先生が、知っておきなさい、主はこのように吠えたける方である、そのようにおっしゃったことを今でも覚えています。預言者は神のしもべであり、神に召され、神から全権を託されて使わされ、そして神の口となって語る、そういうものであります。ですから預言者の言葉は彼自身の言葉ではなくて神の言葉であります。神様が彼を語らしめられる、ですから語らしめる、ゆえに彼は語らずにはいられないということであります。で、今神様が預言者アモスに語らせようとしておられるのは、選びの民への審判の言葉です。獅子が吠えるような断罪の言葉、滅びの宣告です。獅子の声を聞く者が恐れ打ち震えるように、そのような言葉を語ることを余儀なくされた預言者自身も、おそらく大きな恐れの中に身を置かずには掘れなかったわけです。この獅子が吠えるかのように怒りを表したも神様の姿に、ここを読む者がつまずきを覚える、あるいはいぶかってですね、なぜこのようなことがと思う、そういうことはあるかもしれません。しかし知っておきたいのです。神様は弱く無力なものを愛し慈しまれる方です。ただ一つの小さな命をも見ては持って守られる方です。イザヤ書42章でありますが、傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく刀身灯火を消すこともない、そういう方です。そういう方であるからこそ、主なる神は他のどの民よりも貧弱であったイスラエルをご自分の宝の民とされ、奴隷の家から救い出されたわけです。しかしイスラエルは、神様ご自身がそのように語っておられた通り、貧しい者を靴一足の値で売り、弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、悩む者の道を曲げた、つまり保護されるべき小さな命を踏みにじったわけです。不正にまみれた富を蓄え、乏しい者たちからも容赦なく取り立てた、絞り取ったわけです。それゆえ主なる神は獅子のように吠えざるを得なかった、吠えないわけにはいかなかった、そのような憤りを表さずにおれなかった。愛と義の方であるゆえに主なる神は沈黙していることができなかったわけです。この神の怒りが神の義と神の愛とに裏打ちされた聖なる怒りであるという、このことを覚えたいと思います。祈ります。主なる御神様、あなたは誠に愛なるお方でありますが、獅子のように、獅子が吠えるように怒りを表してもそのようなお方でもあります。あなたは義なる神であられるゆえに、選びの民をもこのようにその罪を審判なさいます。しかし選びの民に対してそのような言葉を語らずには折れなかった、あなたの大きく深い苦悩をも私たちは覚えるものであります。その苦悩の果てに、あなたは罪なき一人王を、私たちの罪のをあがなうなだめの供え物として十字架におつけになり、私たちの審判者であられる御子キリストをそのようにして審判をなさいました。その事実に私たちは驚きと恐れを覚えつつ、 しかしこのような大いなる愛によって、許しの愛によって私たちも生かされてあることを覚えて、皆を褒めたたえます。主の皆によって祈ります。アーメン。